ガラテヤの信徒の手紙第2章の11節から14節。さてケファがアンティオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもない行いことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。以上です。人と人とのコミュニケーションのあり方がですね、変わってきたと言われてもう久しいです。昔はですね、面と面と向かってですね、話し合いながらコミュニケーションを取っていたのでしょう。ところが、いくつものですね、新しいですね、コミュニケーションツールが出てきましたので、今ですね、コミュニケーションの取り方っていうのが非常に難しいかなと思います。特にですね、高校生などは LINE とかですね、SNS を使って一生懸命やってると思います。そう思うとですね、授業中でもですね、そうやってますのでですね、授業中にですね、そうやってコミュニケーションを取らなきゃいけないのかなと思いながら、疑問を持ちながら授業をやっています。ただそれがですね、心の通ったコミュニケーションになっているかっていうと、そうじゃないんだろうなと思います。言葉をですね、羅列しながらですね、ただそれを眺めているのかもしれないな。で、本当のですね、コミュニケーションって何かっていうと、やっぱり道具を使わないでですね、やっぱりその人とその人と出会うということかなと思います。それがですね、実は仮説の支援にもですね、非常に影響を与えています。人のところにですね、出かけていくことができないボランティアっていうのがやっぱりたくさんいるということなんでしょう。人と出会うことができないですね。支援活動で瓦礫の撤去とかいろんなことはできる。でもそこからまた一歩踏み出してですね、人と出会ってですね、寄り添っていくという、それができないというですね、そういう話をですね、昨日ですね、ある委員会がやっていました。仮設支援のですね、そうだなと。今仮設の人たちがですね、望んでいるのは何かっていうと、人と人と出会ってですね、温かいコミュニケーションなんでしょうね。孤独死を出さないとか、孤立させないとか、そのためには人と人とが出会わなきゃいけないという、ある時にはですね、面と向かってですね、いろんな厳しいことも言わなきゃいけないというコミュニケーションも出てくるかなとは思うのです。パウロはですね、ペテロの行為をですね、激しく非難しているというのが今日の箇所です。ペテロがヤコブ、これは主の兄弟ですけども、主の兄弟ヤコブのもとから人が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、それ以後それをしなくなった。それはどういうことだったかということなのでしょう。パウロはこの行為をですね、信仰義人という内容から、福音というですね、点から捉え直してですね、やっぱりそれはおかしいというふうに、ペテロをですね、なじっているというところが今日の箇所です。ある人のところからですね、有力者のところから人が来るまではですね、自由にやってたのにですね、その人の顔色を伺ったっていうのはおかしい。信仰義人、福音というところに立ってやればですね、何もですね、恥じることはないでしょ。パウロにとってはですね、とっても納得できないものがそこにあったんだと思います。相手がイエス様のですね、一番弟子のペテロであってもですね、パウロは今日は面と向かってなじっています。言わなきゃいけないことはきちっと言うという、それがパウロの態度だったのかなというふうに思います。これも同じ信仰だって持ち、信頼を土台にしているからできる行為。そう思うとですね、やっぱりコミュニケーションの中で一番大切なのは信頼ということかなというふうにも思うのです。東京で事務局やっているときにですね、よくですね、飛行機にですね、乗りまして、確か年間130回乗ったときがあるんですよね。でも飛行機会社決めてましたのでですね、大抵ですね、後のに来るとですね、CA さんとお友達になれるんですよね。CA さんとお友達になってことは声をかけられるってことですね。しかも名前も覚えて声をかけられるですね。名前を呼んでですね、声をかけられると非常に乗るときに安心できるんですよね。 まあ、あの向こうは商売だからっていうふうにみんなに言われますけども、でも乗るときにですね、名前呼んでですね、今日もありがとうございますと言われると、なんか自分の存在をですね認めていただけたような気がしてですね、ちょっと嬉しかったんですね。そう思うと何が嬉しいのかなと思うと、自分の存在をきちっと分かってくれて、そして声をかけてくれるという、この安心感だというふうに思うんですね。ですから、やっぱり挨拶とか声かけとかっていうのが一番やっぱり大切なんだろうなと思います。イエス様のですね、ことを読んでみるとですね、良い羊飼いの話の中にですね、良い羊飼いはその羊の名前を読んで連れ出すって書いてあるんですね。イエス様がコミュニケーションのツールにしたのは何かっていうと、まず名前を読んで連れ出すという、そして羊はそのイエス様の声を信頼しているのでついていくというふうに書いてあります。だとすると信頼の上に立った呼びかけ、それがやっぱり私たちにとって必要かなと思います。パウロはですね、ペテロに対して面と向かって反対をしています。顔を合わせて会話をしているのです。これがやっぱりコミュニケーションなんだろうな、ここに二人の信頼関係があるなと思います。はっきり言うことができる関係、これがやっぱりですね、信頼を土台としたやっぱりそのコミュニケーションだろうなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが人と人と出会うときに、どうかあなたに与えられている御言葉の上に立って信頼して、そして人と交わっていくことができるように導いてください。すべての中心はあなたの御言葉にあります。どうか私たちキリスト者が御言葉を中心にして、そして御言葉を聞きながらそれぞれに交わりの時を持っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また総会が近づいてきます。その総会において、どうか私たちがあなたから与えている使命を覚え、考え、また新しい年に向かって私たちのなすべきことを理解することができるように導いてください。今日も私たちに与えられた働きのを完成させるために豊かな聖霊の賜物を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。